ッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの辻坂のり子です。本日のコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの桜井純子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。桜井さん、
はい、
京都 NPO センター、今ずいぶん忙しい時期になりますが。
そうですね、
もう3月末ぐらいからノンストップですよね。
は
い、
そうですね
こうなるとちょっとね、はい、ストレスも、蓄積されて、こんなこと言っていいのかないきますけれども、はい、桜井さんのストレス発散法は何ですか？
そうですね、やっぱり、友達とカフェでおしゃべりしたりして、いろんなことを話す、お互い話し合う。
そうですね、特に女性はね、話すことで発散することってありますよね。今日はそんな、ストレスであったり、日常生活の不安、もやもやというところに、対して活動してらっしゃる団体さんお招きしております。はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは癒し空間キラナ代表の阿部ここみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
キラアと書いてキラナと読むんですね。
そうなんです、うん、ちょっとややこしいですけども、
はい、なるほど。ではその癒し空間キラナの活動紹介からまずはお願いできますでしょうか？
はい、はい、私たちは、心理カウンセラーのメンバーと一緒に活動しているんですけれども、はい、心理カウンセリングというものをまたもっと身近なものに、はい、カフェに行く感覚で、はい、心理カウンセリングをこう受けれるような、うん、そんな世の中になればいいなという思いで、うん、活動をさせていただいております。
ということはメンバーの方は認定心理カウンセラー、
はいはい、の認定資格を持った者たちですね。
ちょっとね、はい、社会のイメージからすると、うん、カウンセラーっていうのはすごくこう、はい、病院にねいたりとか、うん、そういうこう、はい、心療内科みたいなところに行って、はい、なんか街にいないイメージがあったりとか、それからそのカウンセリングそのものが、うん、そういう予約して、
はいはい、
何ヶ月も待って行くものみたいなイメージがあるんですけれども、うんうん、はい、実際はまずカウンセラーの、資格っていうのは何か国家資格とかがあるんですかね？
今ね、国家資格はまだできてないんですね。はい、でカウンセリングといいましても、はい、心理学っていうのものすごい幅が広くって、はい、私たちがやっているのは、はい、その中でもカウンセリング心理学に特化したものなんですね。はい、でそのカウンセリング心理学のものを本当にこう、うん、まあ、養成学院という学校で学んで、はい、そこの、まあ、NPO のその、はい、カウンセリングの普及協会というものがあるんですけれども、はいはい、その協会が出している認定資格になるんですけれども、
なるほど。では、はい、民間の資格だけれども、
ね、はい、
活躍してらっしゃる、業種とかは多岐にわたるっていう感じなんですか？
もう今の、うん、私たちの、学校で学んだ者たちはもうカウンセリング心理学に特化してますので、はい、こういう心理カウンセラーとしての、はい、活動ですよね、画面になってきますね。
それは、はい、心療内科とかの要はクリニックではなく、はい、どういうところで活動してらっしゃるんですか？
心療内科の方たちは、うん、診療それも秋に国家試験が国家資格ができると思うんですけれども、
できるんです
ね。そうなんですよ。またちょっとその辺が、はい、臨床心理士の資格が、
それは臨床心理士、
またちょっとそこで、はい、その方たちは本当にその、はい、病理ですね、はい、病気の診断を受けられた方たちに関わる専門の方たちっていう風に捉えていただけたらいいなと思うんですね。で私たちは、うん、そういう病理の診断を受けられた方たちの、もちろん心理カウンセラーも、うん、心理カウンセリングもお役には立てるんですけれども、はい、 私たちではまだ関われない部分とか線引きがやっぱりちょっとあるので、はい、私たちが本当に専門として取り扱わせていただくのは、はい、まあ、専門というとちょっと変なんですけれども、はい、もっと身近に、うん、もっとその日常の中で、うん、本当にそのちょっと人と人間関係がうまくいってなかったりとか、うんうん、なんかこう 不安とか不満焦燥感が常にこの心の中でモヤモヤとかされてたり、はいはい、それほっとくとね本当にその診療内科に行って診断を受けてお薬を飲まなきゃいけなくなってくる場合もありますし、はい、そのまだ前段階っていうちょっと捉え方をしていただけたらすごく分かりやすいかなと思うんですけれども、その本当に病理の診断は受けてないけれども、なんかこう日常がもやもやしんどかったりとか、うん、また逆にその、うん、今特に悩みはないんだけども、はい、ちょっとその選択に悩んでるとか、
はいはい、
特に本当に悩みがなくても、はい、この本当にカウンセリングを受けることで、うんうん、自分の新たな気づきっていうものが得られますので、うんうん、本当にもっとその日常の中で、うん、日常の生活の中で取り込んでいただけるのが、うん、この心理カウンセリングだと思いますね。うん、
カウンセリングと一言で言ってもすごく広いんですよ。
はい、すごく広いので、なのでちょっと認識が難しいというか、うん、本当に病気のね、うん、診断を受けた方が受けるものなんじゃないのっていう認識がやっぱりまだまだ多くありますので、うんうん、
でも今はねほら予防医学の時代ですから、
まさにそれだと思います、ね、はい、
これ心のこう、はい、予防
そうですね
にもね、まあ、未病って言うんですかね、
はい、もうまさしくそれに当たると思うので、うん、本当にどんどん皆さん身軽にね、うん、身近に本当にカフェに行く感覚でこの心理カウンセリングっていうものを日常にどんどん取り込んでいただきたいな。
なんかこうストレッチする感覚なんですかね、
うん、そうです。ちょっと言いたいことがあるんですけども、しゃべってもいいですか。
どうぞどうぞ。
皆さんねやっぱ体のね、うん、こう人って右利き左利きってあると思うんですけど、はいはい、利き腕があるとどうしても体のバランスってどっかに偏ってるじゃないですか、はいはい、でそれにちょっと負荷がかかると日常生活でこう肩こりがひどくなったりとか、うんうん、こう腰が痛くなったりとかしますよね、うんうん、で体ってそうやって痛みが出ますよね、うん、で痛みでこうサインで分かります、はい、でそうすると皆さん、まあ、整骨院に行ったり、はい、整体に行ったり、はい、まあ、そこをちょっとね戻すというか、うん、そういう、はい、アプローチしますよね、はい、心も一緒なんですよね。私はその心の生態だと思うんですけども、心にもの思考癖っていうのを皆さんお持ちなんですね。
癖ある、確かに、
うん、本当に皆さんありますし、はい、もう本当にもう100人いれば100人皆さんいろんな思考がありますし、はい、ただその思考癖もやっぱり偏りすぎてしまうと、はい、どっかでやっぱ歪みが出てくる、はい、でそういうさっきちょっとお話しさせていただいた人間関係がちょっとうまくいかなくなったりとか、なんか不安や不満がこうもやもやもやもやしてきたりとかします。でやっぱり心って気づきにくいんですよね、はい、なのでまた本当にそのもやもやとかなんかこう、うん、なんかやる気がないとか、うん、そういうのがやっぱりそういうサインをちゃんと自分が受け取って、うん、本当にその歪みを直すのと同じように心理カウンセリングというものを受けていただきたいなって、心の生態だと思っています。
このあたりが始められた思いですかね、
うん、まあ、そのもう本当に身近にもっと、ね、みんな受けたらいいのにっていう思いからですね、
はい、で今はどういう活動をこの癒し空間キラタさんでされておられるんですか。
ちょっと不定期なんですけれども、うん、はい、心理カウンセリングの、ミニ体験イベントみたいなものを、はい、先日ちょっと6月18日にちょっと終わっちゃったとこなんですけども、はい、7回目ということで30分のそのミニカウンセリング体験をしていただく。
それは1人30分
ですね。
結構の時間じゃないですか、はい、
そうですね。でちょっとその前に皆さんね、何話していいかわからんって行きはる人もいるんですよ。
でそういう今そういう状態で行ってもいいってこと、
全然いいんですよ。で それでちょっと取っかかりとして、はい、心理学に交流分析っていうものがあるんですけれども、
交流分析、
そうですね、今の自分の状態がこの折れ線グラフになって出てくるんですね、うん、その50問の質問に直感でこう答えていただくと、まあ、それが折れ線グラフになって、
やりたいやりたい、
はいはい、ぜひぜひそれで、まあ、今の自分の状態がまあ分かるっていうのがあるんですけども、はいはい、それをちょっと見ていただいて、はい、まあ、そうすると皆さん大体皆さん当たってるってい
う、うわやりたい、ますますやりたい
でそれをまあちょっとさせていただいて、はい、でそれをまあ 見させていただきながら、はい、そういう状態のちょっと説明をしながらそこからまあ30分間お話を聞かせていただく、うん、っていうことをさせていただいて、
行ってみたい、
はい、
終わっちゃったと、ね、また次はちょっとねあの先10月なんですけれどもこれ本当お得なと思うんですよ、
うん、えそれで無料ですか
500円、
500円、いいぎり、安い、
あのお茶菓子出ますんで、
いや安い、
本当にねそれで、うん、あのちょっとこういうもんですよっていうのをね、うんうん、ちょっとあの体験していただきたいなというので、
確かにハードル低いですね、
そうなんですね、うん、これは本当にあのたくさんの方にちょっと本当に体験していただきたいなっていう思いで、うん、ちょうどもう丸2年が過ぎたんですけれども、
う
ん
う
ん、
どうですか、はい、参加者の方はやっぱり口コミで増えてるんですか。
そうですね、やっぱり口コミですね、うん、で今回初めて、うん、はい、あの前を通られたあのやってる場所もですね、はい、あの町屋のカフェのお2階を借りてさせていただいてるんですけれども、うんうん、はい、まあ、その町屋のカフェの前にちょっとまあ看板をこう立ててるだけなんですけど、はい、それを見て今回本当に初めてフラッと、はい、あの2名3名の方が入ってきて、本当3名なんですけどね、
フラッと入りたくなる、なんか占いみたいな看板見ても入りたくなったりするのと同じ感じかもしれない。
なかなかでもこう心理カウンセリングって上げてるので、うん、なんかなかなかやっぱりこう入ってこれなかったのがなかなかそういう一発のお客さんでこういらっしゃらなかったんですけど、うん、ちょっとずつ少しずつあのそういう方もこれからも増えてこれはいいなと思いながら、はい、
他にはどんな活動をされてるんですか。
そうですね、今は、うん、あの月1回なんですけれども、はい、その老人福祉施設の方にお伺いして、はい、まあ、傾聴ボランティアということで、うん、まあ、利用者さんのお話をちょっと聞かせていただいたり、
なるほど、ここはちょっとプロのスキルが活かせますよ ね、
そうですね、うん、であとはその、まあ、あのアートセラピーという中にですね、はい、あのコラージュっていうものがあるんですけれども、はい、本当に簡単なもので画用紙にこう、うん、雑誌の切り抜きをもザクザク切っていただいて、はい、まあ、好きにこう貼っていただく、うん、本当にまあ高齢者の方でも簡単にしていただけるものなんですけれども、うん、それをねちょっとさせていただいてるんですけど、うん、あのもう本当にこうハサミで切ることから好きなものをこう、うん、あの貼り付けるっていう単純な作業なんですけれども、うん、まあ、カタルシス効果って言われるものが、
カタルシス、
はい、ちょっと難しいんですけど、うん、解放ですね、
あ、解放、
解放、うん、自由に、
はい、自由にも心の解放という感じで、うん、まあ、そういう感覚をこう、まあ、すっきりしてもらうっていう、はい、のを体験していただけるので、うん、それもとってもすごく喜ばれてて、うん、はい、もう本当にもう毎回楽しみにして心待ちにしていただいてますので、こちらも本当に楽しみに、
いや、
はい、伺わせていただいてるんですけれども、ね、
一般の方が参加できる本当にフラットなイベントから、
ね、
あの、はい、なんていうんですかね、まあ、ご自身のスキルをこう精一杯活かせる活動までされているということですね、はいはい、またこの活動でね見えてきたものとか、はい、あの後半で、お聞きしていきたいと思いますので、
はいはい、
ちょっとここで、はい、あのミュージックブレイク音楽をお聞きください、平原彩香さん、ジュピターです、どうぞ。本日のゲストは癒し空間キラナ代表の阿部ここみさんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。前半で心理カウンセリング幅広いんですっていうお話から、はいはい、あと素敵なイベントの行ってみたくなるイベントのご紹介もいただきましたが、
はいはい、
この、まあ、カフェですね、はい、をすることで、はい、何かこう新しい展開があったっていうお話を、
あ、そうですね、あのこの間6月のイベントをさせていただいた時に、
はい、
あの丹波の方で NPO を立ち上げられてます、
はい、
あの障害児の方の放課後デイ
のね、はい、あ、はいはい、あの放課後児童デイサービス
をされてる方とちょっと来ていただいて、はい、どんなものかっていうのでちょっと
丹波からわざわざ、
はい、来ていただいて、まあ、その方のすごい、まあ、子どもさんの思う思いとかをちょっとお話を聞かせていただいて、うんうん、何かこうご協力をさせていただけることがないかなっていうので、うん、はい、こちらからまたお話をさせていただきましたところ、はい、まあ、あの一度ちょっと今度見学に行かせていただくんですけれども、
丹波で、
はい、その障害児の方たち の、 その保護者のお母様たちに何かこの私たちのスキルを使って て、ちょっとこう癒しの時間をご提供できないかなというので、
私今話聞いてて、障害持っている子どもに対して心理カウンセリングしていくのかなと思ってたんですけど、それ
はね、なかなかちょっと難しいので、まあ、そのやっぱり保護者の方、ご家族の方に、まあ、ちょっとこう私たちの協力できることがあればと思って、
はい、いやでもそうですよね、やっぱり障害を持っている子どもを持つ親っていうのは本当にそれだけで悩みが多くなりますよね。
なかなかやっぱりあの、普通クラスのお母さんたちとはなんかこう温度差があるっていうことも、
そうですよね、
は
い、でまた友達にほら桜井さんのストレス発散法使えなかったりするかもしれない、ね、話合わないとか ね
余計にこう悩みを相談して余計にちょっと傷ついたっていう話もちょっとお伺いとかして、やっぱりそういう前もね、お友達は一生懸命その方のことを思ってお話ししてても、うん、やっぱりそれを傷つけてしまうということがやっぱりあるので、ね、やっぱりそういう面ではやっぱりその心理カウンセラーというものをフルに本当に使っていただきたいなと思いまして、
うん、これは素敵なコラボが生まれそうですね。
まあ、こういった形でね、なんかこうもっとどんどんとそういういろんな団体の方と私たちが協力できることがあれば、そういうコラボっていうのもしていけたらいいのかなって今思っていますね。
またね、一人一人がほら癒し空間キラナのお一人お一人がいろんな特技を持って、特技っていうかスキルを、
そうですね、まあ、皆さん発信したいことがいろいろお持ちなので、
はい
はいはい、ここにまセミナーをやられたりとか、
あ、
は
い、なるほど、阿部さんも何かその得意分野、心理カウンセリングの得意分野とかあるんですか？
得意分野といいますか、やっぱりこうやってあのカウンセリングで一対一で関わっていくのもとても 大切なことなんですけれども、はい、もっと皆さんやっぱり私が最近感じるのは、はい、この毎日の本当の日常の日々の中で、はいはい、本当にもう直面してる問題ってあると思うんですよ、はい、本当にこの人と話が合わへんとか、上司とねなんかうまくいかへんで仕事が進まへんって、はい、でも 目の前のことの問題にもやっぱり悩まれてる方が多いと思うので、はい、やっぱりそういう時って人間関係っていうのはコミュニケーションが本当にこううまくいってるかいかないかで、もう本当ほとんど9割方それだと思うので、
いや本当にこのストレスの大半ってそこですよね。
なのでちょっとそれをコミュニケーションに特化してちょっと本当にちょっとお話していいですか？
はいはい、
あのさっきちょっとお話ししたんですけれども、はい、もう人間関係に悩むことをやめにしませんか、っていうようなね、
具体文句で
仮の題名なんですけど、ちょっとそのハートをつかむコミュニケーションということで、うん、そういう本当にあの心の仕組みを知ってで、はい、本当 の、まあ、正しいという言い方はちょっと語弊があるんですけれども、はい、本当にお互いに通じ合えるコミュニケーション方法というものをお伝えしていきたいなと思っています。
いや、それ方法を教えてもらうって桜井さんいいですよね。
そうですね、
まあ、1対1で話聞いてもらっても、うん、やっぱりそれってじゃあその場だけかもしれなくて、そうそうそう、実際に現実の場に戻っていったらね、
そうですね、だからもう本当に実践練習ですね、コミュニケーションの、はい、それをちょっとお伝えしていきたいなと思ってまして、まだちょっと形は今ちょっといろいろ考えているところなんですけれども、はい、またそういうところで発信していきたいなと思っています。
これいろいろな場でちょっと活用できそうですね。
そうですね、もう本当に親子関係、パートナー、友人、もう会社の職場の上司部下も全てに通じるコミュニケーション方法なので、はい、本当にこれはもう知っていただきたいっていう思いが強いので、はい、もう本当に呼んでいただけたらどこでも行きますので本当にこの知って皆さんこの術をね、技術をちょっとこう身につけていただきたいなっていう思いがあります。
なんか今触りだけでも何かご紹介できる手法とかありますか？
まあ、そうですね、もう簡単なものは、
はい、
本当に基礎の基礎なんですけども、
はい、
目を合わすです。
あ、今合ってる阿部さんと私、
はいはい、どんなに言葉で、はい、こう心配してる言葉をかけても、うん、目がそれてたらどうですかね。
うん、
今よくあるのがこう携帯をいじりながらとかね。
確かに腹立つようではある
ですよね、
はい、
まあ、その基本のキーがまず目を合わす、 はい、その辺のとこ、なんでそう、なんでこう目が合わなかったらモヤモヤするのか、今言われてちょっと腹立ちますって言われましたね、はい、なんでそうなるのかっていう、そういう心の仕組みからちょっとお伝えさせていただいて、でそしてこう腑に落ちますよね、
はい、
そうするとやっぱりあの技術も身につきやすいと思うので、そういったちょっと心の仕組みもお伝えしながら、ちょっとそのコミュニケーションの方法をお伝えしていきたいなって、
なぜそれに腹が立つのかとか、なぜそれにモヤモヤするのかっていう仕組みが分かれば、
そうなんです
よ、なんとなく自分の心をコントロールできそうな気がする。
これは本当に自分自身にも向き合えて、自分自身の自立にも有効ですし、あの相手のこともやっぱり受容ができるようになってくる、だから腹も立たなくなってきたりするんですね。
最近流行っているアンガーマネージメントの要素とかもあるんですかね。そ
う
ですね、
もう人に頼れるんじゃなくって、うん、やっぱり自分が変わるっていうことですね。あのもう一個の心理学で学ぶんですけれども、はい、あの過去とね、他人と過去は変えられないっていう言葉があるんですけれども、はい、やっぱり変わるのは自分自身からってことですね。
じゃあ、あの例えば今本当にしんどい方は、はい、その心理カウンセリングで、お話を、ね、例えば聞いてもらう、自分自身と向き合うっていうところをもちろんやって、うん、でそこから一歩、まあ、出ている方、
はい、
もしくはその本当にしんどいところにはまだ行ってないけれども、放置しておいたら、
ね、
そこに行っちゃうような方はぜひこの、セミナーですかね、
はい、
とかに参加 してもらう、コミュニケーション、母とおつかむコミュニケーションのセミナーがこれから開催される、
はいはい、またちょっと告知できるように、はい、準備していきたいと思います。
ということはまだ決まってないんですね。
まだちょっといろいろもうやりたいことがいっぱいありすぎて、まとめるの今ちょっと時間がかかってる感じなんですけど、
なるほど、それはどこで告知していかれるんですか、はい、
もうね、うん、それこそ本当に市民センターね、
市民線と私たち市民線のポータルサイトに、
はい、
結構定期的に情報提供をくださっているので、はい、
その辺の情報提供またさせていただいたらまたチラシを置きに行かせていただいたりとか、まあ、その近くのなんかでも小さいカフェとかでもいいですし、うん、ちょっとそういう形で、はい、またいろいろと告知をさせていただいて、
はい
はい、本当にたくさんの方に学んでいただきたいなと思っています、
は
い
うん、ありがとうございます。では、はい、これからは市民線のポータルサイト要チェックです
ね、はい、ぜひチェックしていただいて、
どうしよう今度ほら私しれーっとこのカフェ、あの心理カウンセリングの体験カフェに行ってたら、
はい
はい、桜井さんも来てたりして
ぜひこれ本当お得だと思うのでぜひぜひ、
あら、
ね、あの何にも話すことないわって来られても、うん、あの30分後にはいやめっちゃ喋ってしまったわって言われる方ほとんどなので、こんなん喋るつもりなかったのにな、めっちゃ喋りましたって言われますので、
ぜひ両方ね、自分の今の状態に合わせてね、
はい、
はい、どちらあの両方活用していていただけたらと思います、
はい、本当にフル活用していただきたいなと思います、
はいはい、今日は、癒し空間キラナさん、まあ、素敵な心理カウンセリングのイベントと、それからこれから始まる、ハートをつかむコミュニケーション、これは要あの 告知を待てということですね
はい、急ぎます、
はい、告知を待てということですけれどもお話しいただきました。いやこれからもあの何か活動されるときに、
はい、
こう頑張っていきたい一言メッセージ何かありましたらどうぞ。
一言メッセージですか、
うん、
はい、あの本当に皆さん、まず心を大切に、
うん、じゃあまず
行ってみる、まずは、はい、気づくことから始めましょうということで、
はい、ということでした、うん、今日は、新癒し空間キラナ、代表の阿部ここみさんにお越しいただきました、それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働銀行の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。 市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。